はい、ということで、
はい、
エンディングでございます。
なかなか面白いね、お便りが揃っております。
揃っておりますね。いや僕らも結構な多分数になってるんでね、
うん、
精査する時間をどっかで取らないと、
うん、そうね、
結構難しいね、
うん
うん、この量になってくると ね、ありがたいんですけども、
ありがたい。
ちょっとねまだ、うん、なんていうの、時間あるんで、
うん、
エンディングでもちょっとだけお便りの方を読もうかなと思うんですけど、
はいはいはい、
目に見えるものが全て現実なのであろうか。渋谷のスクランブル交差点で信号待ちする人々、歌舞伎町行き交う人々、彼らは全てが生を受けた人間だろうか。その中にこの世のものではないものの存在を我々は完全に否定することはできない。
ルーベイじゃん。
岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
これは学生時代カラオケボックスでバイトをしていた頃の話です。
おうおう。
霊感がある後輩が室内のモニターを確認していた時、
うん、
使われていない部屋に人が入っているので注意してくると言いながら、うん、受付を出ていくことが何度かあったのですが、
うんうん、
私が見てモニターには誰も映っていないのです、
うん、
当然後輩も誰もいなかったと帰ってくるのですが、
うん、
霊感がある後輩からすると普通に人がいるのと同じように霊が見えるので人か霊か判別できない時があるとのことでした。室内の監視モニターを見ながらここに霊がいますと教えてもらうこともあったのですが、
うん、
残念ながら私には見えませんでした、
うんうん、
また霊は心霊スポットや曰くがあるところにいると思っていたのですが、
うん、
後輩が言うにはどこにでも普通にいるとのことでした、
うん、
また恨みもなく後悔もない霊が普通に存在するとも言っていました、
うん、
一体霊とは何なのか、なぜ人は死後も現世に存在することにこだわるのか、
うん、
自身の死後自身で経験しないとその答えはわからないのかもしれません、
はい、
あなたの見ているものは現実ですか。マロマロマロンでした、ということでね、いただきましたけども、
ネギトロじゃない
でしょ。
絶対ネギトロだと思った
でしょ。ちょっとね、
うん、
これブーム来てるんですよ、これ。
結果どういうお便り
入ってこなかった。入ってきてなかった。
あの霊が見える人が、
うん、あの霊が
見るにはもう普通に人みたいに見えるから分からんと、
うん、
俺そういう子がカラオケ屋に行ったってことよね。
働いてんの。
働いてたんだよね。
でモニターを見てると、うん、本当にこれが人なのか霊なのかがもう判別がつかないぐらい、
使用中の部屋じゃないのに人がいるじゃないかと、
そうそう、
注意してやろうと、
うん、だ判別ってモニターじゃできないんだよね。霊と人間って、
ね、
この人は
ってことは普通に歌を踊ってたってこと、
うん、
うん、
なのかな、
うん、
でその要はさ、この子に言わせると恨みとか後悔とかもなく普通に霊がいると、
うん
うん、でそのなんでその恨みとか後悔もないのに、
うん、
現世にこだわるのかみたいな、
うんうん、
存在するのかっていう、
うん、
何なのかねっていう。
現世にこだわるっていうよりも、
うん、こだわるっていうか、まあそのなんで現世に い続けるのかってことかな、
うん、というよりもあの成仏の仕方が分かんないんじゃない、
うんうん、
あと死んでると気づいてないとか ね、
まあ、ね、
そっちの方がなんかシンプルな考え
しっくりきそうな、ね、うん、感じはするけどね。
そうそうそう、うん、縛り付けられてるとかっていうよりも、
でもさ逆を言うとだよ、
うん、
成仏の仕方って誰にも襲われないじゃん。
襲われない、
一生できなくない、それ。
死んだって気づかないといけないっていうよね、
うん、
だからシックスセンス方式で言うとさ、ブルース・ウィルスみたいなやつがさ、
うん、
だってみたいな、
うん、
ちっちゃい子にさ言われて気づくみたいなさ、
うんうん
うん、ああいうのがないとダメなんじゃないの。
え、じゃあ他の人の 、うん、手が加えられない限りは居続けるってことなのかな。
普通にさ、あのちゃんとあの閻魔様の部下のね、
うん、
なんかあの人の寿命が書いている台帳を持ってるやつがいるんですよ。
うんうん、台帳ってあの、
うんうん、なんか
書くやつね、
幹部、
うん、メモみたいな、
幹部にいるのよ、
うん、
なんか持ってるやつがね、
うんうん、
名前ちょっと忘れちゃったんですけど難しい名前でいて、でそいつの台帳に書いてるやつは、
うん、
あの迎えに行くんですって死神が、
うんうん、
死神ってあいつらの会社員みたいなもんだから
サラリーマン。雇われなの、
うん、雇われっていうか、まあそこに勤めてる、エンマに勤めてるやつらだからさ。
あ、じゃあもう、あの、エンマの部下っていうイメージでいいよね。うん、部下
っていうイメージ全然いい。そいつらが、それはその台帳にね、エンマ台帳に書かれ、エンマ台帳じゃないか、台帳に書かれてる、
はいはい、
要はその死期が近い人のところに吸うと言って言ってね、
うん、
で、亡くなった時に、あなた亡くなったんですよ、分かってますよね、みたいな。
うん、
で、私お迎えに来ました、成仏しましょうって連れていくみたいなとか、あとなんかその、アテンドするみたいなね、ここはこうこう、ここで、ここから何日かは、あの、自由でいられますと。
うん、
うん。で、なんたらかんたらなんですよ、みたいな、そういう。
ボタンちゃん。
そう、ボタンちゃんよね。そうそうそう、誘惑者のね。そういう風にしてくれるからいいんだけれども、
うん、
ふと死んだ人、
うん、
殺されたりとか、跳ねられたりとか、
うん、
台帳に書いてない死に方をした人、
それは入らないんだ。
っていうのは、台帳に書いてないからさ、うん、要は、あれってあの、よくなんだ、落語で言うさ、死神あるじゃない、うん、
ある
あれみたいに、ろうそくの火がちゃんと消えた人のところに行くのよ。
うんうん、
で殺されたりとかさ、
うん
うん、
寿命みたいなもん、寿命というか、うん、
寿命みたいなもんね、体をちゃんと使い切って、
うんうん、死ぬタイミング、
そうそうそうそう、
決まってた死ぬタイミングでちゃんと死ねた人ってこと、
う
ん、
じゃなく、
うん、
本当にあの、稀有な理由で亡くなってしまった人っていうところには、うん、なんかね、その、スタッフというか死神みたいなのが行かないみたいな。
うん、
だって急に亡くなってるからね、こっちとしてはもう予期してないから、うん、
はいはい、はい、
うん、だからそういう人たちは
急に言われてもみたいな、
うん、成仏の仕方が分かんないし、あと自分が死んだかどうかも分かんないし、そもそも、
うんうん、
っていうのは普通に生活するんですって。例えばあの亡くなる前に、例えばその家で言うとカラオケ行こうって約束してましたってやったら、
うん、
その時にバーンクレも跳ねられたりとかしたらさ、
まあまあそうね、ありえるね、
カラオケ行こうの念が頭にずっと残ってるからさ、
うん、
カラオケ行っちゃうみたいな、
うんうん、
って聞く。
まあまあね、うん、その、生前の、なんか印象深いところに行くみたいな、あるよね、うん、よく言うけど。で、
手開いたら行くんじゃん、もうじゃ死神が。
その、
うん、
あれね、じゃ残業みたいなもんね。
う
ん、
っていうか、あの、あと、
手開いたら。
あの、近くで普通に寿命を迎えて亡くなるおじいちゃんいるんで、それを迎え行くついでにあそこのカラオケ屋行ってきますわ、みたいな。わかんないけどね。
まあ、あと、たまたま見かけたら、とかね。
うん。うん、あいつ、死んでんじゃん
みたいな。
おい、何してんだよ、お前みたいな。
しょうがねえな。
初めて私と会話してくれたみたいな。
おうおう、
私のことが見えるんですか、
なるほど、
ね、うるせえ、お前、声早くつって、わー、連れてかれるかもしれないし。
やっぱ、そういう感じなのかな。
いや、わかんないけれども、
うん、
なんかいろいろな創作物とか。
ね、まあまあ、わかるよ、その。
うん、
今まで聞いたことある情報をこう、
そうそうそうそう、
いろいろね、重ねるとそんな感じはあるよね、うん、
するよね。だって亡くなったおじいさんとかさ、
うん、
亡くなりかけのおじいさんおばあさん、
うん
うん、とかの近くにさ、スーツ着た、うん、見たこともない人がいるっていう話って結構あったりするじゃん、
うん、
俺それが死神なんじゃないかなと思っててさ、
あるね、
会社員死神なんじゃないかなって思っちゃう、
うん、なんかそういう漫画あるもんね。
何それ、
死神みたいなやつが、
うん、
来るっていうサラリーマン風の区役所みたいなやつ、
市役所、
市役所か、
市に、
あ、市役所だ、
ああ
多分
あのドラマ化したやつね、
映画化だか忘れたけど、
映画化か、
漫画で見た記憶がある、あの
原作か実写化したやつ、うん、あれすごい面白いですよね、
あんな感じだなと思って、うん、世界観として
はね、
うん、
あれもだからあれじゃん、あの自殺した人はとかさ、事故死した人はどこどこ行ってどこどこ行ってって役所ごとで分けられてるじゃん、
仕分けよ、
そうそうそうそう、うん、だからそういうことだと思うけどね。なんか
でもさ、もうずっと昔からそれって言われてるじゃん、そのエンマさんのところでどこに地獄の行くかどうかをさ、うん、仕分けされてるわけじゃん、言ったら、
う
ん、
そうね、
だそれがずっと言い伝わってるってことは、見える人からしたら本当にそうなのかもなとか思うよね。
あ、まあね、うん、確かに
知ってる人からしたら、
うん、面白い話があってさ、
うん、
陰陽師、
うん、
安倍の生命、安倍の生命がさ、まあまあ、
うん、
要は天皇様のさ、
うん、
息子とか娘とかかな、確かが本当にすごい大病を患っててさ、
うん、
もう死にかけてるみたいな時にさ、
うん、
で神道とかさ、
うん、
あとおて、仏教とかさ、
うん、
とかが頭下げてね、うん、あー言うてその、まあ、悪霊とかが取り付いてるとかっていうのを弾くみたいな、うん、やったんだけれども全然ダメだったと、
うん、
でお前陰陽師で安倍の生命ものすごい最近名前が売れてると、
うん、
どうにかしてくんないかって言ったら、わかりました、どうにかしましょうって言って、うん、 あのその閻魔様の部下のその大腸を持ってるやつ、
うん、
天国とかそういうもんじゃなくて神様とかにすがるんじゃなくて地獄の獄卒というか、
うん、
そういう部下に頭を下げて、
うん、
すいませんとその大腸を書き換えてくれませんかって言ってなんかお供え物と
あの大腸お願いするの、
うん、大腸と筆を置いて、
うん、
で書き換えてください書き換えてくださいっつって頭下げたら、うん、その子の容態がすごい良くなっていって復活したって話があるのよ。
へ
え。その時って例えば50、60とかで寿命が尽きてたのに、うん、安倍の生命80まで来てんのよ。
あ、まあ当時からすると超長生きよね。
めっちゃ長生き、うんうん、びっくりするぐらい。俺はでも100歳ぐらいかな、
うんうん、
だから100歳とか110歳とかそれで言ったら ね、まあ、そうね、計算したらば。それっていうのはちゃんとその閻魔様のお弟子さんの、台帳を持ってる人やり取りしてたから書き換えてもらって長生きできたんじゃないかって話があったりするのよ。
なるほどね、
うん、それを考えるとちょっと面白いなって思っちゃう。
台帳を書き換え健康法みたいな、台帳を
書き換え健康法、
うんうん、すごいですねそれ、
うん、そうそうそう、
だってえそれでもやり方によったら永遠に生きられるんじゃないのって思っちゃうけどね、まあ、ね
そうそうとかね、まあいろいろ陰陽師はね面白いんすよね。
なるほどね、
うん、ウホっていうね歩き方があったとかね、うん、好き好き
うん、好きかどうかは別に聞いてないんですけど、じゃあねちょっとうーん若干、
うん、
テイストが違う感じのあのお便りをね、
はい、
読ませていただこうかなと思うんですけれども、
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい配信ありがとうございます。
奥さん普通に入ってくるね。
いやな、ね、入ってくる、さらっと入ってくる時あるよね。
うん、ね、
オカルトネーム全力ひよこタイムです。
あ、はい、ありがとうございます。いつもね。
今回私が目撃した奇妙な老女のお話をさせていただきたいと思います。それは数週間前のことになりますが、うん、週末の飲み会帰りの電車の中での出来事です、
うん、
私はポッドキャストを聞きながらうとうととしていたのですが、
はいはい、
何か気配を感じて目を開けたところ目の前に一人のおばあさんが立っていました、
はい、
時刻も遅かったので車両の中の乗客はまばらで席もかなり空いていました、うん、私の両サイドも空いているのにもかかわらずなぜか私の前に立ち続けているんです、
はい、
おかしいなぁと思いつつその圧に耐えきれなくなりどうぞと席を譲ると、
うんうん、
あーすまないねと私の座っていたところに座りました、
うん、
私は仕方なく少し離れた席に移動したのですが気になって様子を見ていると電車が駅に着き乗客が乗り降りするたびに別の乗客の前に立っては席を譲ってもらうという行為を何度も続けておりました。
なんじゃそりゃ
立つのは決まった男の人の前だけでした、
うん、
私は途中で下車したのでその後どうなったのかは分かりません
、うん、
思うに人から親切にされることに喜びを感じているのか
怖
あるいは人肌に温かくなった席に座るのが気持ちいいのか、
それは
このおばあさんの謎の行動を岸本さんと林さんはどう思われますか、うん、ということでいただいております、
うん、
なんかあのタイトルにループバーさんって書いてるけど、まあはいはい、ループバーさんではねえと思うけどな何これ
聞いたことない話やね。
なんかちょっと気持ち悪いね。
気持ち悪い、
世にも奇妙なとか、なんかそういう感じのテイストだね。
理由は多分前者なんだろうけれども、
前者っていうのは親切にされる喜びを感じる、うん、そうそう、
でも後者であってほしい、
あのぬくもりを、後者の方が面白いよ
ね、うん、あー抜くっていう、で湯たんぽ代わりにしてるってことよね。
なんだろう ね、 ね、ちょっと他になんか考えつかないな、あんまりこういう理由じゃねえかなみたいなのがね。
で男の前だけに行くっていうのはそうじゃん、だって女性の別に後でもさ、
うん、
あの段は取れるわけなんだけれども、
う
ん、
確かにね、
男の前だけに行くっていうのはやっぱり男の人に優しくしてほしいんじゃないの
かもね、
うん、うちの母親の話なんだけれども、
うん、
うちの母親は生理用品買うときに絶対に可愛らしい男の前に、
うわーもうきつ、
きつくねえだろ、
何それ、
俺を腹痛めて産んでくれた母親が何がきついんだよ、
どうきついよ、踊れこの野郎
ぶち回してやろうか。
それを自分で話そうと思ったのも超きついわ、それ。
まあそれ俺に話してくれてね。なんか、なんよって。
ただ、まあちょっとわからなくもないのは、うん、その俺がじゃあエロ本買うとしたら、うん、俺はもう絶対可愛い女の子の手の方がいいわ。
きちいじゃねえかよ。同じだよ。きちいんだよ、それだよ。
男はさ、やっぱ恥ずかしいから、
うん、
女の店員だと嫌だっていう人多いんだけど、うん、俺全然逆なんだよ、ね、うん、すっごいそっちの方がいい。
カッコつけんなよそんなことで。あのさ、でも店によってはさ、
うん、
男の人に変わる時あるよね。
ああ、気を使ってってこと。
気を使ってよりはそういうルール
、
うん、あの男性が例えばそういうアダルトな本、うん、商品っていうのを何でもいいですよ、うん、DVD でもね、それを要はあのレジに持ってきたらば、
うん、
それは女性だったらね、例えば、
うんうん、
あの男性に、店員、
うん、
変わる時ありますよ。
へえ、うん、
ルール
の。それは誰、どっちのためなんだろう、
ね、僕10年前ぐらいに働いてる時、そういうルール敷かれているコンビニで働いてました、うん。
何その、じゃ男女コンビにしなきゃいけないじゃん。
うん、そうね、
毎回。
そうそうそうそう、女性セクハラだみたいな。
誰が誰に対してのセクハラなの、それ。
客が女性の店員さんに対してセクハラしてるって
セクハラじゃないじゃん、全然。
違うよ、
別に、
うん、
客じゃん、ただの。
違うんだけれども、そこはなんかそういうルールでさ、男性が変わりましょうみたいな。でいたらあの男性に変わりましょうみたいな、女性しかいなかったら、うんうん、まあ最悪やってくださいみたいな感じでしたよ。
へえ、
女性が店長のとこでさ、
そういうルールだった。絶対俺変わらないで見てるわ
そっか、
うん、すっごいいいよ、うん、
いい。俺絶対てかその僕エロ本とかエロ DVD 買ったことないからさ、
あ、
分かんないけど、
まあそうね、うん、感じわかんないだろうね、やったことないと、
うん、あとあの女の子が恥ずかしがってるとこ見たって何もわかんない。全然何も
興味ない。一番楽しいのに
何よりももっと楽しいことたくさんあるよ。
いや俺やっぱ恥ずかしめが一番いいな
ないな、
はい、
うん、
ということでね、何の話だったか忘れちゃったよ、
うん、
ラループババア、
うん、
だっけ。
何だと思います、
あ、ループババア。
下本さんは。
なんだろうね。だから、その前に立つって座り直すんでしょ、
うん、でも、それでしょ。岸本さんと同じじゃね、
うん。親切にされるのかな。
どうぞって。どうぞって言ってもらうのがいいんじゃない、やっぱり。
うん。
それはもう、男を見てんでしょ。
うん。
どうぞって言って、やったった。なんか、すごいいいことやってやったぞっていう人の顔を見て喜ぶとかさ。
なんかな、か
わいいなって。
まあちょっとあと譲らないかな俺、その状況だったら。
空いてたら横が、
うん、
もう譲んない。
意味わかんないもんだって、
うん、横空いてたら絶対譲んないよ。意味がわかんない。
譲ったよね、うん、座れよって思うもん。
あとどうぞって言わない、
うん、
あの本当に気味悪かったら、
うん、
関係ない駅で降りちゃう。
あ
で次の待って、次乗る。またいたら怖いけど。
まあそうだね。
うん。ループババアだ。本物だ。それこそね。本物ってなんだよ。うん。でもそう思っちゃうね。
なるほどね。
うん、
ちょっと、わかんない。じゃあね、あの、ばあさんつながりので、もう一個。
え、ばあさんで階段できんの？
いや、階段じゃないけど。階段ばあさんが好きだから。
あれよ。あの、大富豪ゲームで言うところね。
あれね。うん、次のやつ、うん、次のばあさんいきます。
はい。
もうこれも。もしもし、やすひろ？俺だよ。
え？
実はさ、
ちょっと待って。
会社から預かった大事なお金をなくしてしまったんだよ。
ダメじゃん。
これが会社に知れると大変なことになるんだ。上司にだけ相談したら、なんとかお金さえ会社に持ち帰れば、このことは黙ってくれるとのことなんで。
どうやってる？でも用意すんの？金。
悪いんだけど、30万用意してもらえないかな。
え？
今日の17時に
上司が
取りに行くから、その人に渡してもらえば大丈夫だからさ。
分かった。
俺を助けてくれよ、
うん、
また連絡するからさ、
はいはい、
じゃあ頼んだよ、
うん、
あとこのことは誰にも言わないでくれよ。
なんでだよ。
さて、最近めっきり冷え込んできましたね。
どういうこと？ 乗っちゃったのに、
最近不思議なことがあったのでメールしました、うん、8年ほど前に横浜のとある場所にあるマンションの一部屋のリフォーム工事をすることになり、
うん、
1週間ほどそのマンションで仕事をすることになった時のことです、うんうん、その部屋は80歳ぐらいのおばあさんとその息子の夫婦が住んでいる部屋で、
ほうほう、
人が住みながらのリフォームのため私も少しやりづらい仕事だと思っておりました。
あ、いたんだ、
そんなんできんの、
うん、
住みながらリフォームってあんだ ね、
ね、
朝の9時から夕方5時までその作業を続け、その時間は息子さんも奥さんも仕事に出かけるため、うん、部屋にいるのはおばあさんだけとなります、
うんうん、
おばあさんはとても親切な人で、仕事している私にお茶を出してくれたり、昼もおにぎりを作ってくれたりと、うん、私にとてもよくしてくれました。
いいね。
きっと昼間一人で退屈だったのかもしれません。3日ほど経つとおばあさんとかなり仲良くなり、昼休みに雑談をするようになりました、
うん、
そんなある日いつものように雑談していると、今日は外の空気がサビの匂いがするね、
うん、
嫌なことがなければいいねと言ってきたのです、
うん、
私にはサビの匂いもしませんし、 おばあさんの言っていることがよくわからないので、
うん、
その時は聞き流していました、
うん、
それから数時間経った時にそれは起こりました、
うん、
東日本大震災がマンション全体が突き上げられるように揺れ、部屋の棚から食器が落ち、割れる音が聞こえます、
うん、
私はおばあさんに近づき、このまま動かないように伝えます、
うん、
揺れが収まり外に出ると道路はひび割れ、電柱は傾き、これは普通じゃないと感じました、当然その日の仕事は中止、信号も機能しない中6時間かけて帰宅しました、うん、ようやく落ち着くと地震の前に聞いたおばあさんのサビの匂いがするから嫌なことがなければいいねの言葉を思い出し、もしかしてこのことを言っていたのかなどと思ってしまいましたが、それも日が経つと忘れていました。そして先日8年ぶりにそのマンションの別の部屋をリフォームすることになり、その時偶然におばあさんの息子さんと会ったのです。息子さんも私の顔を覚えていたようで、あの時のと声をかけてくれたので、おばあさんはお元気ですかと聞くと、去年亡くなりましたとの返事が、
うん、
お悔やみを伝え、その時に地震の日に聞いたサビの匂いのことを思い出し、息子さんに話すと息子さんは不思議なことを話し始めました、
うん、
聞くとおばあさんは突然亡くなったとのことでした。しかし亡くなる少し前におばあさんは、最近毎日嫌な匂いがするんだよ、せめて孫の顔は見たかったと今まで言ったこともない言葉を言い出したので、
うん、
息子夫婦は不思議に思っていたそうです。その3日後に亡くなったとのこと、うん、息子さんももう先がないことが分かっていたんですかねと少し寂しそうな面持ちでした。私はそのおばあさんは匂いで何かを予知できるのかと不思議に思いながらも、おばあさんとまた話がしたかったと残念に思ったのでした。さて、もう分かっていると思うけど今回も言わせてくれ、僕はネギ太郎だよそれから騎士退院おめでとうという感じでね、をいただきましたけど、
はい、
匂いでの予知ということですかね、うん、なんかよくある虫の知らせみたいな話なのかな
地震予知するっていうね、
うん、サビの匂いって なんなん、
いや、わかんない、だから、まああるけどね、
サビの匂いはわかるよね、うん、なんか
それが来てでも地震っていうのはね、宮城県に塩釜神社ってあるんですよ、
うんうん、
有名なね、かなり、
はい、
うん、塩釜神社っていうところにある釜があるんですけど、水張ってるね、
うん、
それっていうのが東北の震災の時、
うん、
色が変わったらしいんですよね、
うんうん、
青く透き通ったというか、なんか
色になって、なんかあの色自体が変わった、そうそう、水の張ってる水がね、
そうそうそうそう、うん、それっていうのが実は震災の合図だみたいな話をしてたんで、
うん、
それとサビとはまあ関係ないと思うけれども、でもなんかその匂いとかじゃなくて、いろんなあれでその地震とか予知するものってあるよね。
あるじゃん、うん、うん、あのまあ基本的によく言うのはやっぱ動物系だよ ね、動物たちがまあなんかいつもと違う行動をしたりとか、
うんうん、俺はもうそれどうしてか分かるんですよ。
どういうことですか。
どうして動物が、
うん、
あの地震が
来る前に
来るのか、
うん、
来るのが分かるかって分かるんですよ、もう実は。
え、来るのかが分かるのを分かってる。
分かって
る。ややこしいな。
獣たちがね、実は分かるんですよ。
それ なんかその、
うん、
単純に動物的なその能力じゃなくてってこと、
うん、動物的な能力なんですけど、
うん、
どうやって見極めてるか、あ地震来るっていうのが、
あなん
か、ね、分かんないでしょ。例えば耳なのか鼻なのか、
そういうこと、ね、目なのか、それ動物によるんじゃないの。
動物によるだろうけれどもでもおそらくこれだろうなっていうのが分かるんですよ。
ほう、
これもね、
うん、
漁師さんに聞いた話なんですけど、
うん、
山ごもりをね、
うんうん、
ずっとしてると、
うん、
まあ、先天的じゃなく後天的でね、
うん、
ずっとこもってるとある能力が身につくんですって。
それはに人間の話、
人間の話、うん、風の色が見えるんですって。
風の色、
風の色、
うん、
俺も何言ってんだろうと思って、
うん、
犬足じゃあるまいしと思って、
うん、いや別に
風の傷じゃあるまいしと思って
まあまあ、あのアニメみたいなイメージになっちゃうね。
ここに太刀を振り込めば、
うん、
風の傷じゃねえんだからって俺は思いましたけど、
うん、
でも話聞くとちょっと面白くって、
うん、
あの、
うん、
風のね色が見えると、うん、というのも例えばですけれどもイノシシがね、
うん、
踏み入ったところであの草がね要は踏んづけたら折れるじゃない、
はいはいはい、
グニャッとね、うん、したらそこに当たる風っていうのは色が変わるんですって。
うん、
他の草に当たってる色というよりも、
うんうん、
踏み込んでるから少し草が折り曲がってるじゃないですか、はいはい、そこにぶつかる風っていうのは色が変わるんですって。少し、
う
ん、要は色分かんないよ、濃くなるのか薄くなるのか分かんないけれども、うんうん、色が変わって見えるんですって、
うん、だからそこだけがちょっとおかしく見えるってことね、
うん、そこだけが風に当たる色がおかしいんですって。だからそこ見たら、うんうん、あ色違うわ、ここイノシシ通ったよってすぐ分かるんですって。だから漁師っていうのはもうすごい腕まで行くと、
うん、
で、まあ、あるね人がねあの東北の震災の時にボランティアに行ったんですよ、
うん、
でその時に、まあ、震災をね人助けたりと許してたんですけれども、
うん、
グループに分かれるんですよ。リーダーを一人決めて、
うん
うん、で分かれていってぐらーっと散っていくんですけれども、
うん、
その中でその漁師の方だけが誰も傷つかずに帰ってきたんですよ。余震とかがある中でみんなは足怪我したりとかね、地震があってダダダダダーとなって何かに挟まれたりだとかいろいろあったんだけれども、その人だけがなぜか助かったんですよ。でなんでですかって聞いたら、僕は風の色が分かるんで地面が揺れた時というかそういう時になんかね色が違って見えるんですよねっつって、いわば茶色って言ってた。風が茶色になるんですよっつって、ふーっといて当たったら地面にダッと当たったらその時にあれこれ地震来るなって分かるって言ってた。色が違うからって言ってた。
じゃあ風を読むことによって、
うん、
次の何が起こるかが分かる。
あと微弱な音って言ってた。その人は音がすっごい敏感なんですって、
うん、
例えばハウリングとかしてたら音が、うん、音の色が見えるんですって。黄色く見えたりとか、
うんうん、
ビーって言ったらもう視界が覆われるぐらい黄色くなるんですって、
うん、
でうわっって言って、だからハウリングとかやるからお祭りとか行けないって言ってた。ハウるから。あと花火もダメって言ってた。
ハウルっていうのがね、
うん、花火もバーンってなったら目の前が真っ黄色になるんですって。もう視界が奪われるんですってバーンって
めちゃくちゃ大変じゃん。
ダメだってなるからもうお祭りはいけないって言ってた。自分は、
はい、
敏感になりすぎて山こもりすぎて。
それってさ、
うん、
何なの、 どの部分が優れてんのそれって。
目と耳って言ってた。
お単純に視覚なんだ、
う
ん、
耳で感じて目でっていう。で聴覚で言うとね、だから地震が来た時に、
うん、
なんか変な音が聞こえるんですって。ズズズズズズみたいな、うん、その時に目で見て色が茶色っぽく見えるんですって地面が。
うん、じゃあ2つの感覚が同時に機能してんだ、うん、
これは地震がある、逃げろっつって逃げたりとか、あの低くしろとか体勢を、
うんうん、
地震が分かるから傷つかずに済むんですよ。だからそのグループだけが何百か分かんない、何十何百か分かんないけれども数はその中 で、
中で
その部隊だけが傷つかずに帰ってこれたんですって、うん、何日も。でそれを聞いた時に僕は、
ね、
動物っていうのも山の中にずっといるし、野生の動物っていうのも、うん、だから、ね、こいつらも耳と目はめっちゃいいから、
まあまあ、うん、ものによるけど、
だから地震も耳で察知して、うん、目であ色が違うって分かった、これ大地震来るぞって分かったらみんな逃げ出すんじゃないかなと思って。だからあいつらは感覚っていうよりはちゃんと視覚聴覚とか五感でちゃんと見定めて逃げてるんじゃないかなと思って、漁師と一緒で。そのね、
俺今の話聞いてて思い出したのは、うん、あの共感覚に似てんなと思ってね。
そうそう、だからそれは共感覚なんですよ僕っていう話で聞きに行ったのよ。
ああそうなんだ。
そうそうそう、
じゃあやっぱ共感覚の一種なのかもね、
うん、言ってた。で共感覚っていうのも後天的につけられるんですよって言ってた、
うんうんうん、
山こもったりして自然の中にいて 何かと、ね、だんだん分かってくるんですって。なんかこもっていると、うん、あれいつもと違うっていう感覚が、うんうん、もうなんか分かんないけれども、はいはいはい、もう本当に1時間前は分かんなかったのに1時間後分かるみたいな、うん、1秒後って言えや。
俺怖いわ俺それ。1秒前1秒後って、
うん、
あの後天的に共感覚ついたら俺、うん、日常生活に支障出るわ、
うん、
まあね、絶対
出ると思うよ。だから街中にはあんま行けないって言ってたもん、
ね、
きつすぎてい
ろんな要素がなんか、ね、自分がバグったと思うもんね。ああ、そうそうそうそう、単純にね。
で自分も身につけたいから今度山こもってきます。
いや、わかるわかる。
であのテントとかじゃないんですよ、その
それでも漁師戻れないの。
ん、
戻れんの普通の感覚になってから。
行きは良い、帰りは怖いよね。戻
れないわかんないんだ。
戻れないと思います。
戻れないんだ、
簡単には。
へ、うん、
あの山こもって泊まるのもさ、テントじゃなくてさ、
うん、
自分の大きさの穴掘ってさ棺みたいにしてさ、あのヤクザの
あ
ここがお前の棺桶だ、
いわゆる
お前で掘れっつって、お前が埋まる棺桶よなみたいな、自分で掘るんですって。でそこに自分がピターッと入って、あの深くは掘らないよ、
うん、
ピターッと自分が入るぐらいに、でその上にあの折ったさ木の棒をさクロスさしてさ、
はいはいはい、
タンタンタンタンタンタンと置いてさ、その上にあの草を、だからあの落とし穴作るみたいな感じでやって段を取るって言ってた、
はいはいは
い、それで OK ですかって言われて、
原始的、
僕は OK ですよと言いましたよ。
面白そうだけど、うん、寝れなそう。
うん、まあね、あとあれって言ってた、あの体験した人はすぐ飽きるって言ってた、うん、
何を、
携帯電話も使えなくなるし、あの見る要は物も一緒だし、緑、
うんうん、
山とかだし、あの入って半日ぐらいですぐみんな飽きるっていう面白みがないから、
アクティビティとしてはクソだもんね
そうそうそうそうそうそうそうそう、
なるほどね。
動物も捕まえられない日もあるし、
でもそれ目的がさ共感覚を得ることだったら全然ありだと思うけど、
うん、まあそういう目的で入った人はいないけれども、あと多分1日2日じゃ無理だから
さ。無理だよね、うん、俺もそう思った。
そうそうそうそう、でも2泊って言っていいのか分かんないけど、
うん、
2泊3日で今度行こうかなと思ってます、そういうところ。帰ってきた時は俺もう全部見えるかもしれない
まあなんかあの向き不向きもありそうだけどね、
うん、
その才能みたいなありそうだけど、
まあね、
う
ん、あ避けてって急に言ったら信じてね、
うん、多分信じないわ俺。
いや来ますよ自信、ダダダダダダダダダダ、あの時死んどけばよかったのに、ね、こんな姿なっちまってって言うよ、
うん、いやそれでも信じないと思う、うん、それ言われても、
いや本当に、ね、
あってなると思う。
うん、だからそれで言う、うん、そのどういうお便りだったっけ
いやだからあのお便り自体は、
う
ん、
あそこ鉄癖とか、
そうそう、サビ癖、サビの匂いが
だからそれじゃない、
うん、
うん、感じ取れたんじゃない、そのおばあさんも
ね、
うん、
共感覚で匂いもあるからね。
そうそうそうそう、うん、だから地震を共感覚で察知した。
すごいね。
うん。
でも察知できたとって、
うん、
大地震だとどうにもなんねえけどな。
まあね、逃げようないからな。あと、うん、亡くなる人の匂いもすんごい臭くなるっていうしね。
それはよく聞くね。あの
死臭じゃないけど、
死の匂いをっていうのは聞いたことあるね。
っていう、だからそれも多分そのおばあさんには感じ取れたんでしょうね。
うん、嗅いでみては、どんな匂いなんだろう。
すんげえくせえって言うよ。
くせえんだ。
嗅げる人に聞いたら、
嗅げる人に聞いたらくせえって言うんだ。
嗅げる人に聞いたらくせえって言うのよ、う
ん、ええー、
本当に
嗅いでみて。
嗅いでみたいけど、なんかあここ多分ホームレス座ってたなってあるじゃない。
うん、あるあるあるあるある。
それに地形つ
って。へえ。
そんな感じ、なんか吸えた匂いっていうんですか。
うん、
うん、そんな匂いって言ってた。
もうあのこびりつく匂いっていうかね。
うーっていう匂いするって言ってた。くーの匂いって言ってた。
じゃあ嗅ぎたくないね。
くーってくるった、痛くなるじゃない、なんか。
うん、まあ分からなくはないけど、そのニュアンスは。
うん。
へえ。
言ってたよ。
くせんだ、
くせえ、
知って
超くせえって言
う
だよ。
それはちょっと面白いな、
うん、
うん、いい話じゃないですか、うん、まあね、ネギトロさんはねちょっと前段がうるさい感じがあるんでちょっと気をつけていただいてね、
内容がいいだけに残念ですね、
うん、残念、うるせえって思うもんやっぱ、うん、はい、ということでね、
はい、
またちょっとお便り大量に、
はい、
今週大量に紹介したよ 消化っていうのもあるん
だけど、僕次読みますよだから、うん、僕も、うん、
あのねまだありますから、ね、いいやつ、うんうん、ちょっともうちょいこれでも終わりになりそうかな、次の週ぐらいでね、うん、バーッと読んで、ね、
はい、
うん、いいっすわ、まだ面白い、
はい、あの募集してるのでぜひぜひ、もう本当に少しですけど、
で、はい、あとなんかあるんでしょ、
あ、告知、
告知が、
はい、すいません、告知ありまして、あの12月の21日土曜日、東京、はい、新宿ゴールデン街劇場にてですね、15時半開演なんですけれども、で15時会場ね、
うん、
で15時半開演なんですけれども、ちょっと僕とですね秀丸さんゲストである怪談イベントに出ます。
お、
うん、そのイベントっていうのが、あの怪談師の、あのキャバ嬢、怪談キャバ嬢ホートレイさん
それ怪談キャバ嬢で売ってるの、うん、本当に
怪談キャバ嬢で売ってるんですけど、怪談師キャバ嬢のホートレイさんがですね、
うん、
あのデビュー1周年三大都市ツアーというなるものをやってるんですよ。
すごい、
うん、12月8日大阪、12月21日東京、次の日22日に名古屋っていうものをやってるんですけれども、うん、そのですね、12月21日東京ですね、
うん、
中のね、真ん中のイベント、
はいはい、
させていただきますので、ぜひぜひちょっと、
だからゲストってことですね、
うん、ゲストで出ます、うん、でこの3人はあの怪談グランプリ、
うん
うん、の、まあ、メンバーなので、
あ、メンバーなんですか、
怪談グランプリの要はタートルカンパニーから、
うんうん、出てた人たちが
メンバーです。
エリスグリ
ーと。そうそうそう。まあ、ほうとうさんも秀丸さんも負けましたけどね。
いや
僕だけが勝ちましたけど。
あ、うん、やっぱそういうところなんだよな。
チャンピオンですけどね、
うん。
ゲストがチャンピオンでね。メインがチャンピオンだろっつってね。
だから名前間違えられるんだよな。そういうところだよ、本当に。
まあまあ。で、あの、チケット予約なんですけれども、まあ、はい、僕のところに送ってきてもいいんですけど、多分それだと残席がちょっと分からなくなるんですよね。
まあね、ちょっと管理難しいよね、う
ん、なのでチケット予約はこちらの方へ、怪談師キャバ嬢ほうとうれいさんの、まあ、DM なのか、うん、それとも、それ用のメールアドレスを彼女作っておりまして、
はい、
それが rei.ticket だからrei.ticket.
うん、
予約 YOYAKU 予約0000@gmail.com までお願いいたします。レイチケット予約0000@gmail.com ね、はい、レイドットチケットドットか、
まあ単純にそれは、うん、あれでしょ、ほうとうレイちゃんのツイッターとかに
軽くちゃんつけんな
ね、見れば
ねじゃないよ
いいでしょ、
軽いわやっぱり女性に対して、そういうとこだわ多分あ、ちょっと怖いなこの人って思わせるの急に下の名前で呼ぶとかさ、ね、レイちゃんとか
レイの
レイ言うてるじゃん、
ツイッターのアカウントとかに載ってるんでしょ、
トウレのね、
うん、いやそれはもうなんか違うわ
うん、トウレの、あ、そうそう、怪談師キャバ嬢って出てくるので、彼女が出てくないと思いますので、
そうですね、
それかホートレイと入れると、
うん、
固定されたツイートっていうんですか、
うん、
そこに出てきます。ぜひぜひそこからですね、チケット予約、うん、もしくは DM からお願いいたします。
まあ、本当に分かんないきゃ、早瀬ツイッターとかでも別に、ね、
う
ん、
そうそうそう、全然。
ナビゲートします
から。連絡しときますよ。
はい。
うん、
いいっすよ。
はい。
かわいいんで。
かわいいですからね。
ぜひぜひ行ってください。
はい、お願いします。と、来年になるんですけれども、2020年です。
はい。
の、1月、10日からですね、
うん、
13日まで。だから10日、11、12、13と、すべてイベントやります。
すべてイベント
やります。すべてこの4日間連続でイベントやります。
あ、まあそうでしょうね。
はい、10日が、大阪、
うん。10日が大阪。
はい。11日、
うん、
岡山、
うん。
で、12、13と東京なんですけれども、
はい、
この10日大阪と11岡山は、
うん、
僕一人です。
まあ一人っていうか、あ、
トシボーイズからは、
だよね、
うん、トシボーイズからは僕一人
です。あ、はいはい、そうですね。
ゲストに事務所の先輩、
うん、
芸人さんの南部一彦さんがいらっしゃいますので、
うん、はいはい、
はい、
まあ、だから早瀬ソロプロジェクト、
そうですね、聞き手なので、
うん、早瀬 with スプレッドビーバーみたいな
感じでね、
イメージとしては、
イメージとしてはね、
X じゃなく
て、うんうん、見ていただければ、
うん、
嬉しい。10、11ね、で12、13、13がもし岸本さんが空いていれば、うん、あの出られますので、うん、まあ、12は確実に岸本さん来られます。
確実にって、まあ、
確実です。
そうですね、
うん、確です。これ
普通の都市ボーイズのイベントなんで、それは
そうそう、これがですね、はい、あの新年会イベントなんですよね。
そうっすよ、もう
行く年くるみな、
うん
うん、新年会イベント、
もう恒例ですよ、毎年恒例、うん、恒例です。
そうそうそうそう、
新年会、
うん、
そうなんですよ。だから年末にね、ちょっとできないんで、
うん、
今のところ。
そうですね。
なんで、ちょっと新年会はちゃんとやろうかなという感じで。
そうそうそうそう、酒飲んで、むちゃむちゃええ音楽聴きながら、ほんまにダンスするだけ。
うん、いや、ほん
とに。踊るだけ、ほんまに。
あの、マジでそうだから。う
ん、踊るだけ。
それ以外のことやんないからね。
女の子は お菓子持って踊るだけ。
何それ。
いや、あの、
ハロウィン。
いやいや、沢尻エリカのやつ。
ね、まあちょっともしかしたら、うん、MDMA も出す。
出さねえわ。出さねえわ。出してそうな場所だけど出さないよ。
そうだね。それは嘘です。ごめんなさい。
カレーがすごい美味しいらしいです。
そうっすね。
あと唐揚げがすごい美味しいです。
一応ちょっとね、うん、だから、年始めなんで、
うん、
その去年の、振り返りも入れつつ、うん、あの裏話みたいなのがあったらしようかなと、
う
ん、
そうですね、
でまあその新年なんで、
うん、
その年どんなことやろうかみたいなこととかも話しながら、
うん、
まあみんなで楽しめる会にしましょうと。
そうですね、うん、で10、11、13は、
うん、
あのまあ、決まり次第アナウンスするんですけれども、あの場所やら時間やらは、
はい
はい、うん、なんですけれども、12に関してはもうすでに決まっておりまして、これがロックカフェロフトさん新宿ですね、
はいはいはい、
こちらでまあ行わせていただきますので、で、うん、10、11、13に関しては予約僕の方でいいんですけれども、それからあの都市ボーイズメールでいいんですけれども、12に関してはこちらはあのロックカフェロフトさんのホームページからご予約をお願いいたします。
あのね、ホームページじゃなかったんだよ。
え、
なんだっけな、あの E プラスだ、
E プラス、
E プラスになりました。
でそれあれなんでしょ、ホームページからいけるんでしょ。
ああ、まあいける、うんうん、なんかだからいつものあのロフトプラスワンと一緒の扱いって感じ、
うん
うん、
うん、
まあこれもだから分かんなかったら全然お答えいたしますんで、うん、
します、します、
はい、お気軽に、
はい、そんな感じです。ぜひぜひ本当に。で、あのテーマがありまして、
はい、
イベントのね、
はいはい、
10、11、13に関しては、
うん、
あの公害禁止、また
好きね、
好きね、本当にでも公害してほしくないものだから、
うん、なんかそう言われるともう振りにしか聞こえないよね。もう
どういうこと、
公害してほしいんじゃねえかなって思っちゃうじゃん。
違う違う違う違う、
みんな
振りなわけねえだろそんなもの本当にダメなやつだから。
そうね、うん、あんまりよろしくない、
捕まっちゃうから
いやいや、まずいわMDMA の話かと思われるから、
うん、いや違う違う違う違う、本当にあのやあんまりその非人道的なっていう意味で、
そういう意味ね、
うん、あの嫌われてもしょうがないと思ってプレゼンするからぜひぜひ
覚悟のもと、
そうそうそうそう、覚悟のもとやるのでぜひぜひ本当にお願いいたします。あのよく言うじゃない、なんかあいつはネタを知れるためにクズみたいなことたくさんするなみたいな、
うん、
言われてるじゃない、もうそれが存分に楽しめますよ、うん、今回のやつはお前そこで写真撮るんとか、
うん、
ようやったのみたいなやつが多いんで、うんうん、
なるほどね。
先に言っときますけど、早瀬はもう人間じゃない俺はもう人間じゃなくなったから、
鬼のことになったから、
そうそうそう、俺はもう人間を やめるぞなんで、
うん、
はい、
だからまあ人間をやめた早瀬を、うん、見に来るイベントっていう感じでね。
リオブランドです俺は人間を辞めるとジョジョ
なんで、もうね、うん、ちょっと仮面で力をつけたからね、
うん、もう石仮面をかぶったのなんていつのことか忘れたわ
あのブッダの仮面かぶったあたりがおかしくなってるから、
去年じゃねえか、うん、
はい、ということでね、はいはい、まあもうこれもだから、
うん、
全然もう受付始まってんの、
ね、受付始まってます。
そうだよね、
そうそうそう、場所はもう場所時間分かり次第表しますけれども、うん、まあでも本当に来やすい場所を選んでるんで、
はい、
岡山なんて岡山市の近くですし、予定ではね、うん、まあいろいろやっていきます。
まあぜひぜひ
はい、お願いいたします。
早瀬がわざわざ旅に出るんで、
はい、
見てやってください。
見てやってください本当に。
ということで、
はい、
以上でございます、
はい、
ですね、私たちトシボーイズツイッターやっておりまして、トシボーイズと検索すると2つ出てきますんで、早瀬の方も公式の方も、
はい、
ぜひフォローしていただけるといいかなと、
はい、
であとブログもございまして、こちらはトシミナティの過去アーカイブ聞けるようになっております、
はい、
さらに、トシボーイズメールございます。 toshiboys0 に @gmail.com、トシボーイズゼロに @gmail.com でございます。こちら、先ほどのイベントですね、あとお便り、などなど、こちらお待ちしております。
はい、
はい、あとトシボーイズ YouTube チャンネルやっております、はい、こちらも今ね力入れてるんで、ぜひ見てほしいかなと、
は
い、ぜひ登録してみてください、
はい、
以上でございますかね。はい、はい、じゃあ締めましょうか。
はい、はい、します。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
リミナ
でした。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。